秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそ。このポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています。秋川バプテスト教会についての詳しい情報は akigawabc.com または秋川バプテスト教会と検索してください。ではメッセージをどうぞお楽しみください。
おはようございます。今日はここで皆さんに、証しまた御言葉の分かち合いができることを本当に嬉しく思っております。この機会を与えてくださったアスユさんで感謝します。では早速、メッセージに入りたいと思います。私たちはさまざまな選択をしながらこの人生を生きています。高校を選ぶ、大学を選ぶ、仕事を選ぶ、結婚相手を選ぶ、住む場所を選ぶ、そうしたものは私たちが選べるものですね。私も、選んで結婚しました。選ばれたのかもしれません。いろんな可能性がある中で私たちはそして選びながら、人生をもう生きているわけです。選択の自由が開かれているわけですね。しかし選べないものがあります。本当に重要なことなんですけれども選べないものがあります。それは自分の親です。自分のお父さん、お母さん、これは選べないんですね。絵本にありますね。天から見下ろして、このお父さんとお母さんのもとに生まれようとかってこう生まれてくるような絵本もありますけれども、現実的には私たちは気がついた時には、この人がお父さんなんだ、この人がお母さんなんだというふうにこう決まっているわけです。だいたい3歳か4歳ぐらいに気がつきます。そして残念と思うのかラッキーと思うのか、人それぞれですけれども、だいたい幼い頃は私たちは、自分のお父さんとお母さんはすごい人だというふうに思っています。でも、小学校の4年生ぐらいからあれあれあれという感じになりまして、そして中学校になった頃にはもう反抗しているというかね、なんでこの親なんだみたいなことをこう思うことが多々あるわけです。そして私たちは両親の遺伝子やまた両親の経済状態、そういうものの影響を受けながら生きていくわけです。もうこれは決まってしまっているわけですね。親がとても優しくて経済的にも豊かで高学歴でという家に生まれる子どももいれば、ヤングケアラーといって、子どもがお母さん、お父さんの世話をしなければならない、そういう家庭に生まれる子どももいます。あるいは、虐待をするような親のもとに生まれる子どももいます。幼い頃から心の傷と体の傷を受けながら育ってしまう、そういったことが現実にあるわけです。またとても平和な国に生まれる子どももいれば、今のウクライナのように戦争が起こってミサイルが飛んでくる、その最中に生まれてくる子どももいます。そこで死んでしまう子どももいるわけです。こうしたことは神様があなたはここあなたはここというふうに決めておられるのでしょうか。これはとても難しい問題です。この難しい問題は来週スティーブ先生がメッセージをしてくださいます。
来週教会ないです。
人生には分からないことがたくさんあるということです。なかなか聖書を読んでも回答が見出せないなということもあります。でも神様は私たちに必要なことは教えてくださいます。そのことを私たちは聖書に見ていきたいと思うんですね。私は、高知県という四国ですね、四国の高知県の四万十市というところに生まれました。四万十川という非常にこう大きなきれいな川が流れている、そのすぐ横で目の前が 太平洋です。で夏になると、午前中は太平洋で泳いで午後は四万十川で泳ぐっていうでその後魚釣りをするっていうそういう、こうとてもこう自然豊かな場所で、育ちました。で父親は中学校の国語の教師です。で母親は地元の、信用金庫の、まあ、行員をしていました。まあ、ですからあまり悪くないですよね悪くない家庭に生まれたんじゃないかなというふうに思うと思います。でも中を見ると結構大変でした。父親は、まあ、すぐに切れる人でしたね。それもお酒を飲んで切れて暴れるわけです。酒を飲んでですね、なんかこう気に入らないことがあるともうそこにあるお皿とかコップとかをブワーッとこう投げつけるわけです。まあ、僕に向かって投げつけるわけじゃなくて、なんかこうどっかに向かって投げて、もうそれがこうガラスに当たったり外に向かって出ていったりとかしてね、そのコップが外に行ったりとかいろんなことするわけです。でそれで散乱したそのお皿とかコップを母親が悲しい顔をしてこう掃除をする。こういうことが私が小さい頃から何度も何度もこう繰り返されてきました。まあお金もですね、まあボーナスが出ますね。でボーナスが出たらそのお金をすぐに飲み屋に行って全部飲んでしまって家には入れないという人でした。だから結構貧しかったんですね。まあそういう中で生まれて育ちましたのでもう私は早くこの家を出たいと思いました。もう家の中にはいつもこうピリピリとしたこう緊張感があって、いつ親父が怒り出すかなというそういうこう恐れがいつもあったので、もう本当にこの心が休まらない、心に平安がない、不安だらけという中で小学校の時代をこう過ごしてくるわけです。ですから一日も早くこの家を出たいと思いました。そしてこう思いました。この人が父親じゃなかったらどんなにいいだろうと。そんなある日、私が中学2年生の時ですけれども、まあ、父親が岡山の出張から帰ってきまして、まあ、岡山はマスカットとかたくさんね取れますね。そして箱入りのマスカットを買ってきたんですね。でそれをこうテーブルの上に置いて、で酔ってましたので父親はそのままその下の畳の上でこうわーっとこう寝てしまいました。で私はまあ父が寝てるのをいいことに日頃の鬱憤をその寝てる父の上にぶちまきました。こんな高いブドウを買ってきて何考えてんだ、もったいないだろう、アホみたいなで言ったんです。何が起こったと思いますか？父は寝ていなかったんです全てを聞いていました。そして翌日から大変なことになりましたもう毎晩のように酒に酔っ払って帰ってきました。そしてものすごい形相で僕をにらみつけて怒鳴り散らして、そして僕とはもうコミュニケーションできない、話ができないという状態になりました。まあ本当に僕も僕ですよね。マスカットを買ってきて、わーいマスカットだお父さんありがとうって言えばいいのに、もう寝てるのをいいことにぶちまけるわけです、日頃の6分を。だからまあ親なら子も子だなというふうに思うんですけれども、まあ、それほど父親のことがまあ嫌いだったわけです。まあ、家の中はその中学校2年生の時の出来事からもう冷蔵庫のようにこう冷え切ってしまいました。まあ、それがずっと長く続くんですね。で、私は高校受験で家を出ることを決心しました。なるべく父親から離れてやろうと。そして、まあ、県外、まあ、同じ四国の香川県ですから、ちょっとこう200キロぐらいあるかないうところにある、まあ、 高等専門学校に受験して入りました。もともと僕は文系の人間で、まあ、親父も国語の教師ですから、まあ、国語とかそういう文学とか好きなわけですね。だけども親から離れるためにわざわざ5年生の 15歳で入って20歳で卒業する5年生の高専に入ったわけです。まあ普通であれば地元の普通高校に行って、まあ、そこからまあ大学に行くという道が考えられるんですけれども、あと3年父親と一緒にいるということがもう耐えられなかったわけです。まあ、それほど父親のことがまあ嫌いだったですね。そんな私がいろいろありまして、20歳の時にクリスチャンになりました。高専を卒業してすぐです。まあ、この僕がクリスチャンになった物語を話し出すととても長くなりますので、また機会ね、もし機会があればお話しますけれども、まあ、本当にいろいろあってクリスチャンになることがまあできました。大阪の高槻市というところにある、まあ、ペンテコステ派の教会ですけれども、まあ、その教会に行ってイエス様を信じて、ですぐにとても熱心なクリスチャンになって、聖書を一生懸命読んで、で礼拝にも祈祷会にも参加しますし、いろんな奉仕もするし伝道もするしという、まあ模範生のようなクリスチャンにこうなっていくわけですね。ここに私の生き方を見つけたという、まあ、そういう喜びがあったわけです。まあ牧師先生もまあ信頼してくださっていたと思います。まあ、そんなある日のことですけれども、夏に洗礼を受けまして、8月の26日かなに、洗礼を受けて、そしてそれからしばらく経ったある秋の日の夕暮れ時のことです。まあ、その日は私は祈祷会に行く予定がありましたので、祈祷会に行こうと思って、まあ、カバンの中にこう聖書を入れて、まあ、歌集も入れたかな、なんかいろんな用意をして、そしてこう部屋を出ようとしました。そのアパート4畳半の部屋ですけれども、その部屋を出ようとした時に聖霊がですね、私の心に祈りなさいって言うんですね。いや聖霊様、今から僕は祈祷会にいて祈りますから祈らなくていいですって。今から祈りに行きますから、まあ今はいいでしょうと。でまあ心の中でそうつぶやいてるんですね。でも聖霊は私に祈りなさい、わかりました。で、その畳の上にひざまずいて、で僕はこうしてこう祈り始めるんです。するとですね、目をつぶってしばらくして、神様があなたには憎んでいる人がいるとおっしゃいました。もうすぐに顔が浮かびました。父親です。背中がこうバーンと浮かんでくるわけですね。まあそれで、あはいそうですねって、すると神様は悔い改めなさいとおっしゃるわけです。悔い改めなさい、いや父親が悪いでしょって、僕は被害者ですよって、何を悔い改めるんですか、そう言いたかったわけです。でも悔い改めなさいというので、まあまあ一応という感じで、はい、僕は父を憎んでいました、早く死ねばいいと思ってましたというふうに祈り始めたんですね。すると皆さん、ちょっとシートの順番が分からなかった。するとですね、しばらくして私の祈っている、まあ、父に対する思いをこう告白しながら祈っている そのまぶたの向こうに一つの映像が映し出されたんです。それは私の部屋の映像でした。まあ四畳半の部屋ですから、まあ、祈ってるんですけれども、目を開けるとリアルな部屋があって、目をつぶると幻の部屋があるんです。まあ、とても不思議な体験でした。えって、でその幻の部屋の中に私がいるんです。でその私の周りを見ると、よく見ると猫の死体とか生ゴミとかありとあらゆる汚いものが散乱しているんです。それが見えるんです。で私はすぐに分かりました。これが私の心であると。この汚い状態が私の心であると。真面目な熱心なクリスチャンとして、まあ、振る舞っていましたけれども、私の心の中は汚物でいっぱいで悪臭を放っている、その状態が見えてきたんです。人からは、あ、素晴らしいクリスチャンですねって、熱心ですねって言われていました。でも僕の中はこんな状態だったんです。それが映像で見せられました。でその時なんですけれども、その幻の部屋の扉の外に誰かが立っているのが分かりました。瞬間的にイエス様だと分かりました。でトントンとノックされたんですね。するとその幻の中の部屋の中にいる私は動き始めたんです。で何をし始めたかというと、そこに散乱している猫の死体や生ゴミやそういったものを机の引き出しとかタンスとかに隠し始めたんです。イエス様に見られたらやばいと、大変なことだと、入らないでと隠すからって。で動いてるんです、私がその中で。もうこれ本当に不思議な体験でした。私はその姿を見ながら自分の愚かさを悟りました。私は自分の罪や自分の弱さを人に見えないように隠して生きていました。ちゃんとして生きてるって振る舞ってました。でも実は神様にさえ自分の心の中を見せようとしていなかったんです。人に隠し神様に隠すというのが私の生き方でした。もう救いようのない姿です。それで私は、まあ、観念したんですね。ギブアップしました。イエス様、とても汚い部屋ですけれども入ってくださいますか。そして主を迎え入れました。イエス様が入ってくださったので、自分の中の汚い罪を一つ一つ差し出しました。イエス様、僕は父親をこんな風に憎んでいました。もう早く死ねばいいと思ってました。で祈っているとですね、なんかこう自分の幼い頃から犯してきた罪がどんどんどんどんこう思い起こされてくるんです。まあ、3歳か4歳頃に自分の家の前に住んでた、ちょっと上のお兄さんのおもちゃがすごく欲しかったんです。車のおもちゃです。それを黙って持って帰ってきました。それも悔い改めました。で中学校の時に犯した罪、高専の時に犯した罪、まあ、いろんな罪ですね。まあ、聖書読めば何が罪であるかというのは書いてますからそれ分かるわけですね。もう教会に行き始めてますから何が罪かというのは分かりますので、まあ、それを一つ一つこう悔い改めていくわけです。そういう告白が続けていると、まあ、40分ぐらい経ったんですね。で40分ぐらい経って、もうないかなと、悔い改めのものないかなというふうにこう思った時、いつの間にかその幻が消えていました。 すると今度はですね、なんか朝霧に包まれた湖のようなものすごい静けさが私の心にやってきたんです。それは今までの人生で体験したことがないような心の静けさと平安でした。こんな世界があるのかというぐらいの平安なんです。それまでの私はなんかこうビクビクすると言いますか、あの父親のこともありますから、なんかこう心はいつもわさわさしてて追い立てられているような感覚がありました。クリスチャンになっても何かこうこんなんじゃダメだこんなんじゃダメだっていう安心しない自分がいたんです。しかしその時にはもう本当にこの人生で味わったことがないような平安と静けさにこう包まれたんですね。イエス様は聖書の中でこう語っておられます。私はあなた方に平安を残します。私の平安を与えます。イエス様の言葉です。私の平安を与える、この世が与える平安ではない、この平安を私があの時に体験したわけです。そしてその永遠に続いてほしいと思えるようなその時間がしばらく続きました。ああ平安だってこんな世界があったのかっていう、もう本当に安心感静けさです。いつまでもその時間が続いてほしい、そう思うような時間がこう続きました。そしてそれがしばらく続いた後なんですけれども、今度はその湖の底からドッカーンと何かがこう吹き上がる感覚があったんですね。それは言葉にできないほどの喜びでした。喜びが心の奥底から湧き上がってきた、吹き上がってきたんですね。もう抑えようがない喜びなんです。でそれもそれまでの人生で味わったことがないような喜びです。私たちは何かをもらって嬉しいとか、何かを達成して嬉しいとか、また人から評価されて嬉しいとか、まあ、そういう喜びを、まあ、人生の中で体験しますね。でもそういうものではない、ただ純粋な喜びなんです。そういうものがなくってもただ嬉しいという、その喜びがその時に与えられました。で私はその場所に座っていられなくなって、立ち上がってもうその体が動くんです、勝手に。でそこでこう踊り始めたんですね罪許されたって、罪から解放されたって、もう本当にこう踊りながら、もういつもはクールの谷口なんですけれどももうずっとクールで通してるんですけど、もうその時にはですね、もうそんなこと関係ない、ただ嬉しくて喜んで、その畳の上で跳ね回って、下の人は大変だったと思いますけれどもでその喜び、それがですね聖書に書いてるんですね、ペテロの、第一ペテロの一章八節ですが、あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くせない境に満ちた喜びに踊っています。言葉に尽くせない境に満ちた喜び、この喜びに踊っているっていうふうにペテロはその教会に対して言ってるの。あなた方はって、だからクリスチャンであればこれは経験するんだよということなんです。私が経験したことは何も特別なことではないんです。クリスチャンであればこれはもう用意されている喜びなんだよって、でイエスさんはおっしゃいました、私はあなた方に私の平安を与えると。これも私が経験したことは何ら特別なことではない。皆さん一人一人がその平安を得ることができる、体験することができる、味わうことができるわけです。それを その時に私は体験しました。まあ、祈り終わって、教会に行って、まあ、兄弟姉妹にですね、いや本当今日すごいこと起こったよみたいな証をしました。まあそこで僕がですね、聖霊に様に祈りなさいと言われて祈らなかったらその体験はしていなかったわけです。だから皆さん、聖霊様に祈りなさいと言われたらとにかく祈ってくださいまあ本当にその聖霊様は小さなこと、なんでというようなことをおっしゃった時に従順に従うんです。そしたらそこから驚くべき世界が広がっていきます。まあ、そしてその日以来私の心に何が起こったと思いますか。あれほど憎んであれほど嫌っていた父親に対する悪い感情が一切なくなってしまったんです。父親を理解し父親を愛することができるようになりました。まあ、それまではその存在自体が嫌だったんです。でもその父親のことを理解しようと努めることができる。でよくよく考えてみると父は幼い頃に、その父親、僕のおじいちゃんですね、おじいちゃんを、まあ、戦争で亡くしてるんです。太平洋にこうバーン沈んでいくんですね。でお母さんは病気で亡くなっています。ということは父親自体が親の愛を知らずに育っているわけです。親からどういうふうに育てられていいのかということは分かってないわけですね。だから子供をどう育てていいかもわからないわけです。そういうことが父の幼い頃に起こっていたということを自分はこう考えるようになって、ああだからかっていうふうに思うようになりました。だからかって、イエス様は私の罪を清めて許してくださるだけではなくて私の親子関係さえ変えてくれたんですね。今日は父の日ですけれども父親との関係も変えられるんですよ。しばらくして私は一つの聖句を聖書の中に見つけました、黙示録の3章の20節です。見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら私はその人のところに入って彼と共に食事をし彼も私と共に食事をする。黙示録の3章の20節です。驚きました。あ、これ私が体験したことだって。教会に行ってまだ1年経ってないですからこの聖句を知らなかったんですよ。知らなかったたんですが、その体験をしてしまって聖書を開いて後から見るとこのことが書いていた。でこれは普通クリスチャンじゃない方に対して語られているメッセージだっていうふうによく言われる聖句です。でもよく読んでみるとこの聖句はですね、ラオディキアの教会に向けて語られている聖句です。教会に向けて語られている、教会に対して、ラオディキアの教会に対して私は戸の外に立って叩いているとおっしゃっている。またこうも書いてます。あなたは自分は富んでいる豊かになった、足りないものは何もないと言っているが実は惨めで哀れで貧しくて盲目で裸であることが分かっていない。私は愛する者を皆叱ったり懲らしめたりする。だから熱心になって悔い改めなさい。この2つの聖句があって20節に行くんですね。はい。イエス様を心の中から締め出している教会、またイエス様が心の中心にない私たち一人一人の心の状態、それがあるのかもしれません。イエス様を信じた時点で聖霊は私たちの心の中に与えられます。内住されます。聖霊様が出たり入ったりはしません。ずっといてください。しかし 私たちの生活の中心にイエス様がいない、まるでイエス様がいないかのような教会もあるということです。イエス様がそこに立ってですね、おー入れてくれ言ってるような教会です。幸い秋葉バプテスト教会はそういう教会ではないと思います、ね、ここにイエス様いらっしゃるわけです。2人もしくは3人が集まるところにいらっしゃるわけです。しかしそのイエス様との交わりがない、ここに、私はその人のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をするという関係、これは、まあ、ユダヤ人の中で言えば親友の関係です。親しい深い関係です。親しく深い関係、これをイエス様と持っているかどうかということです。イエス様は信じてます、でもその関係はあまり持ってませんよっていうことがあり得るわけですね。イエス様のことよりも何か外側のこと、外見とか持ち物とか、こんなに豊かになったとか、まあ、いろんなことですね、こんなに僕は力を持ってると、社会的に認められているというようなこと、それが一番中心に来てしまって、肝心のイエス様との関係が疎遠になっている。まあ、最近だとこう LINE やりますね。イエス様と皆さん LINE してください。まあ会話ですね。誰とするよりも一番頻繁にイエス様と LINE をする。会話をする。親しくなる。誰よりもイエス様と親しくなる。このことがとても大切なんです。そうしないと、実は惨めで哀れで貧しくて盲目で裸であると言われるわけです。皆さんはイエス様に見せていない部屋はあるでしょうか。ここはまあまあ見せられるけど、ここは無理ですと、ここは見ないでくださいという部屋はないでしょうか。自分の中の罪深い部分、人にも言えないけど神様にももうちょっと言えない、で自分の中の混乱した部屋です。何が何だか分からなくなっている。よくテレビ番組で断捨離とかってありますね。サポートしてくれる人が来て、ここ片付けましょうとかって、でいるものといらないものを分けて、いらないものは捨てる、ですっきりと空間が空いてとても住み心地のいい部屋になるという、まあ、番組があるわけです。でも私たちはなんかいろんなものを詰め込んでしまって、自分でもどうしていいか分からない混乱している心の状態です。整理されていない、整っていない状態、それが私たちの中にあるならば、そこもイエス様が入ってくださって、それを一緒に断捨離してくださる、整えてくださる。いるものは置いとこうね、あなたの反物だから置いとこうね、でもこれは罪だから捨てましょうねと言ってこう分けてくださる。それを自分一人でやるんじゃない、イエス様と共にそれを一緒に作業していく。主に聞きながら、これどうですかねって、それは罪だよって捨てなさいってこれどうですかね、これはあなたの良いところだから置いときなさいって、その関係は切っちゃいけないよっていうね、けどこの関係は切った方がいいよっていうものもあるわけです、人生には。それをこう分けてくれる、それを聖霊が教えてくださるわけです。本当にですね、聖霊様っていうのは語りかけます、私たちの日常に。当時私がすごく聖霊様の声聞きましたね、二十歳の時に。なぜ聞けたんでしょうか。振り返ってみると、その頃の私はもうとても貧しくて、その部屋に住みながら、テレビもラジオももちろんインターネットもない、だから雑誌とかを買うお金もない、だから情報が全くないわけです。できることといえば聖書を開いて読むことだけです。で当時彼女と付き合っていましたね、いましたけれども、彼女は広島に住んでいまして、文通です 今の動画でこんなことなかったできない、ね、もう手紙が来たらこう書いて返すっていう、非常にこう情報からも何ていうかな、隔離されている修道院みたいなとこでもそういうですね、ある時期自分をそういう、こう情報から遮断していく時間を持つと精霊の声が聞きやすくなるんです。これ必要ですから、ね、いつもそれしたら本当に修道に入らないといけないのでこの日常生活を送りながらそんな一日そんな時間を持っていく、何も見ない、スマホも見ない、ただ主だけを思うという、そうすると次第に聖霊の声が聞こえるようになっていくわけですね、まあ、そうしながら自分の中のものを整えていっていく、主と共に整えていっていく。イエス様は、神様は私たちのこの邪悪な心、それをそのままでいいよって、人間だものとか、ね、そんなこと言わないんですよ、ね、相田みつおは人間だものって終わりなんですけどもイエス様はそれは何とかしましょうよとおっしゃるわけです。それは心から取り除きましょうよっておっしゃるわけです。変えたいんです。イエス様はあなたを変えたいんです。キリストの似姿に変えていきたいんです。そのままでいいよとはおっしゃいません。そのままで私たちは受け入れられます。ありのままで、どんな罪を犯していても私たちは主のもとに行くことができます。しかしイエス様に一回抱かれて、その後は変えられていく、これがクリスチャン生活ですね。罪は私たちがそれを持っているとどんどん私たちの中で腐っていきます。腐敗していきます。そして私たちの中でどんどんその影響が出てくるわけですね。でその影響は私たちの人間関係に及びます。人間関係がこうとても悪くなるですね。そして最後には私たちの人生を破壊してしまいます。罪というものはそれほどの破壊力を持ったものです。ですからそこから離れる必要があるし、イエス・キリストの十字架の血潮によってそれを清めていただく必要がある。告白する罪はすべてイエス・キリストの血潮によって清められる、これが聖書の言っていることです。皆さんは若い頃の私とはまた違う課題を持っているかもしれませんね。私は父親との関係でしたけれども、お母さんとの関係悪いんですよとかね、友人関係ですごく悩んでるんですよとか、あるいは兄弟姉妹の関係で悩んでるんですよ、職場の関係で、でいろんなこう課題を持っています。またある人は自分自身との関係で悩むことがあります。自分を受け入れられない、自分を拒絶する、そんな心ですね。そうした関係を主は変えてくださるわけです。奇跡的に変えてくださるわけです。その最初の一歩は何でしょうか。相手との話し合いですか。夫婦関係悪くなってね、お父さんちょっと話し合いしましょうって、よくなると思いますか多分よくならないですね。主との関係です。神様との関係です。ここが正されていくときに私たちの人間関係は変えられていきます。そして自分自身を受け入れていくこともできる。私があの時に体験した平安と喜び、私にとってはあれはすごく特別な体験で、その後じゃあずっと平安で喜びにあふれているクリスチャン生活を送ってきたかっていうと、そんなことはないわけです。 もうなんかすごく怒ったり、また罪を犯したり、またなんかこう神様がいないかのようなクリスチャン生活を送った時期もあります。でもあの体験は私の中に刻みつけられている。そしてそれはもうすでにあるっていうことです。その平安と喜びを今味わっていないかもしれないけれども、しかし私の中にあるということです。これ皆さんの中にあるんです。イエス様がもう与えているわけです。で、それを味わうことによって、そのことによって私たちは自分の性質そのものが変えられていくわけです。キリストのうちにある性質なんです。その平安と喜びというのは、神の御前には静けさがあり、また神の御前には喜びがある。神ご自身がその静けさと喜びを持っていて、それを私は体験した。もしそれを体験し続けていくならば、私の内側はキリストのように変えられていくということです。皆さんもそれを体験して、体験し続けていくならば、皆さんの性質はそのようになっていくということです。聖書に書いてある言葉はただの絵に描いた餅ではありません。私たちがそれを味わうもの、体験するものなんですね。で、書いてる、あ、そうなんですね、イエス様、あなたの与える平安はこの世のものとは違うんですねって、それで終わってしまったら、それで死んでしまったらもったいないでしょ、ないでしょうか。味わうことです。そのことによって私たち自身が変えられ、また私たちの人間関係が変えられ、私たちの人生が変えられていきます。まずはイエス・キリストを心の中に迎え入れること、心の中のあらゆる部屋をイエス様に見ていただいて、で、最初はぶつくさ言いながら、はいはい、これ罪です罪ですとか言いながらでもいいですよ。そこから何か始まりますから、まずはオープン、見せる、開くということです。そこから全てが始まります。イエス様はあなたの心の扉をトントンとノックしておられます。しばらくご一緒に祈っていきましょう。今心を静めて、それぞれの皆さんの心の中を見つめてみてください。主の前に隠しているものがあるかどうか、また見せられないそんな心の混乱があるかどうか、自分でもどうしていいかわからない、そんな状況があるのかもしれません。しかしそれらすべてはキリストによって清められ、解決され、整理整頓されていきます。そのことに信頼して、主を心に迎え入れ、そしてそれを一つ一つ主の前に差し出していきましょう。しばらくご一緒にやっていきましょう。